こんにちは、ハテナブックマークラジオへようこそ。今回のブックマークをご紹介します。ヒューリスティック探索入門について紹介します。この記事では、ヒューリスティック探索の基本的な概念や手法、具体的なアルゴリズムについて詳しく解説されています。ヒューリスティック探索は、特に複雑な問題を解決する際に有用な手法であり、様々な分野で応用されています。まず、ヒューリスティック探索とは何かを簡単に説明しましょう。これは、解の探索空間を効率的にナビゲートするために、ヒューリスティック関数を使用する手法です。ヒューリスティック関数は、各状態の良さを評価し、次に探索すべき状態を選ぶ際の参考にします。このアプローチは、特に状態数が膨大な問題において、最短経路や最適解を見つけるために非常に効果的です。この記事では、いくつかの重要なアルゴリズムが紹介されています。例えば、A**アルゴリズムやダイクストラ法などです。A**アルゴリズムは、ヒューリスティック関数を利用して、最適な経路を効率的に見つける方法を提供します。ダイクストラ法もまた、最短経路を求めるための古典的なアルゴリズムですが、ヒューリスティックを使わないため、A**に比べて計算量が多くなることがあります。特に注意が必要な概念として、ヒューリスティック関数と、アドミッシブルヒューリスティックがあります。ヒューリスティック関数は、探索過程で評価を行うための指標ですが、アドミッシブルヒューリスティックは、実際のコストを過小評価しない性質を持つものです。この特性があることで、A**アルゴリズムは最適な解を保証することができます。私自身、この記事を通じてヒューリスティック探索の可能性に改めて感心しました。特に、複雑な問題に対するアプローチが多様であることが魅力的です。業界では、AI やロボティクスなどの分野での応用が進んでおり、今後の発展が非常に楽しみですね。富士通が2030年にメインフレーム市場から撤退するというニュースが話題になっています。メインフレーム、つまりメインフレームコンピュータとは、計算機システムの中心的な存在で、主に商業や科学技術の計算に用いられています。それでは、メインフレームについて詳しく見ていきましょう。メインフレームは、他にも汎用機やホスト機と呼ばれることもありますが、これらはほぼ同じものを指しています。メインフレームという名称は、コンピュータシステムの中心であることを強調しています。昔は非常に大きなシステムだったため、その中心となるコンピュータをメインフレームと呼んだのです。メインフレームの歴史を振り返ると、IBM のシステム360が登場した1960年代が大きな転換点でした。このマシンは、商用と科学技術の両方の計算に対応できるよう設計され、アプリケーションの互換性を持たせることで多くの企業に受け入れられました。これにより、IBM はコンピュータ市場で圧倒的なシェアを獲得しました。日本では、富士通が国産コンピュータの開発に力を入れ、IBM の互換機を製造することで競争に挑みました。富士通は、システム360の互換機であるファコム M シリーズを開発し、国内市場でのシェアを拡大しました。このように、メインフレームは日本のコンピュータ産業にも大きな影響を与えました。ただ、90年代に入ると Unix や Windows の台頭により、メインフレームのシェアは減少し始めました。これらのオープン系システムは、より安価で柔軟性があり、企業のニーズに応えることができました。その結果、メインフレームは、レガシーや滅びゆく恐竜とも言われるようになりましたが、今でも多くの金融機関や公共機関ではメインフレームが稼働しています。メインフレームのアーキテクチャは、一般的なサーバーとは大きく異なります。例えば、メインフレームでは独自の OS や文字コードを使用し、ファイルシステムもフラット構造が基本です。そのため、メインフレームに特化した知識が必要となります。現在、富士通がメインフレーム市場から撤退することは、国内シェアの大きい企業がこの分野から去ることを意味します。これからの展開として、既存のメインフレームを使っている企業は、移行作業に苦労することになるでしょう。今後の技術の進化や市場の変化に注目したいところです。メインフレームの役割は変わるかもしれませんが、その歴史と影響力はこれからも語り継がれていくことでしょう。デベロッパーエクスペリエンスアットウーバーについて紹介します。この記事では、元ウーバーのプリンシパルエンジニアであり、ギターの共同創設者であるゴータム・コーラムが登場し、エンジニアリングチームのスケーリングやモノレポの課題、AI が開発者の生産性をどのように変えているかについてお話ししています。まず、ゴータムはウーバーでの経験を通じて、エンジニアリングチームをどのようにスケールさせるかについての貴重な洞察を提供しています。特に彼が間違ってウーバーの Java モノレポを削除してしまった事例は、エンジニアにとっての教訓となる面白いエピソードです。モノレポの利点と欠点についても触れており、 開発チームが直面する様々な課題を明らかにしています。モノレポとは、複数のプロジェクトを一つのリポジトリで管理するアプローチのことです。これにより、チーム間の連携が向上し、ライブラリの更新作業が簡単になりますが、ビルド時間が長くなるなどのデメリットも存在します。ゴータムは、Uber が独自に構築したサブミットクエーというシステムを通じて、どのようにこれらの課題を克服したのかも説明しています。このシステムは、コミットの整合性を保つために、各コミットを順番に処理する仕組みです。また、ゴータムのチームは、開発者の体験を製品として捉えることの重要性についても語っています。これは、開発者がどれだけ快適に作業できるかを測定し、改善するためのデータを利用することを含みます。彼らは、開発者の生産性を向上させるために、内部ツールやサーベイを活用しており、その結果、開発者の満足度も向上したとのことです。さらに、AI が開発者の生産性に与える影響についても議論されています。ゴータムは、AI ツールが新しいエンジニアにとって有利に働くと考えており、従来のバイアスから解放されることで、より迅速に仕事を進められると述べています。特に、バイブコーディングという概念を通じて、エンジニアはより多くのアイデアを試すことができ、プロトタイピングの速度が向上するとのことです。この記事を通じて、エンジニアリングの現場での実践的な知識や新しい技術の導入が、どのようにして開発者の体験を向上させるかを理解できるのは非常に興味深いです。特に、AI の進化が今後どのようにエンジニアリングの現場に影響を与えていくのか、これからの展開が楽しみですね。この知見をチームの知見にするための方法についてお話しします。この記事では、開発生産性向上のために、個人の工夫をどのようにチームに広げていくかを探求しています。特に注目すべきは、3つの習慣と工夫です。まず1つ目の習慣は、スタンドアップです。これは毎日短時間のミーティングを行い、昨日得た学びをチームに共有することです。この習慣により、同じ失敗を繰り返すことが減り、他のメンバーからの学びが得られるため、全体の知見が深まります。二つ目は、ペアプロ、またはモブプロと呼ばれる手法です。複数人で作業を行うことで、個人でつまずく部分も乗り越えやすくなります。これにより、迅速な意思決定が可能となり、チーム全体の生産性が向上します。最後の三つ目は、振り返りです。プロジェクトの進行中に立ち止まり、現在の進め方や方向性を再確認することが大切です。この時間を持つことで、ボトルネックを見つけたり、問題点を早期に修正することができます。これらの習慣は、ただ形式的に行うのではなく、実際に効果を感じられるよう工夫を加えることがポイントです。例えば、スタンドアップでは、学びを共有するだけでなく、具体的な事例を挙げて話し合うことで、より深い理解が得られます。チームとしての成長を促進するためには、個人の工夫をしっかりとチーム全体に反映させる必要があります。この考え方を実践することで、開発生産性を向上させる文化が自然と育まれていくことでしょう。この記事を読んで、個人の努力がチームの成功にどれだけ寄与するか再認識しました。皆さんもこの3つの習慣を取り入れて、より良いチーム作りに役立ててみてください。JEMA3 について紹介します。これは、Google が新たに発表した、最も高性能でポータブルなオープンモデルです。JEMA3 は、軽量で最先端のオープンモデルのコレクションで、特に単一の GPU や TPU で動作することを目的としています。この新モデルは、140以上の言語をサポートしており、高度なテキストや視覚的推論能力を備えています。特に注目すべきは、128K トークンのコンテキストウィンドウを持っているため、膨大な情報を処理することができる点です。さらに、複雑なタスクを自動化するための関数呼び出しもサポートしており、使い勝手が向上しています。JEMA3 は、他のモデルと比べてそのサイズクラスで最高のパフォーマンスを発揮します。これは、ユーザー体験を向上させるための強力なツールとなります。また、公式に量子化されたバージョンもあり、これによりパフォーマンスが向上し、計算要件が軽減されています。このモデルは、開発者が自分のニーズに合わせてカスタマイズしたり、既存のツールと統合したりすることが可能です。Google AI Studio を使えば、すぐに試してみることができ、ヒューギングフェイスやカグルからもダウンロードが可能です。JEMA3 の開発には、安全性に関する厳格なプロトコルが採用されており、リスク評価を行った上での責任あるモデル開発が進められています。このアプローチは、技術の進化と安全性のバランスを取ることを目指しています。私の視点では、JEMA3 は AI 技術の民主化に向けた大きな一歩であり、開発者にとっては新たな可能性を開くツールになると感じます。これからの AI 開発において、多くの人々がこの技術を活用し、 素晴らしいアプリケーションを生み出すことを期待しています。Ruby のデバッグに関する2025年のヒントをお届けします。これは、サクッとした未整理のコレクションで、特に Ruby を使った開発を行っている方に役立つ内容です。最初に紹介するのは、RubyLSP 拡張を使ってデバッグ .gem に接続できる点です。この接続を行うには少し異なるローンチ .json の設定が必要になりますが、これにより接続の問題に対するエラーハンドリングが向上します。次に、ローンチ .json 内でアタッチリクエストの代わりにローンチリクエストを試してみることをお勧めします。これを使うことで、サーバーを手動で起動したり停止したりする必要がなく、デバッグプロセスが簡素化されます。多くの Rails プロジェクトでは、シンプルなエントリーがこれで済みます。デバッグセッションの効果は、メソッドやクラス、ファイル間のナビゲーション能力に大きく依存します。そのため、良いエディタの設定が必要です。RubyLSP は多くのエディタで動作するため、VS コードを使わなくても利用可能です。また、RubyLSP のコードレンズ機能を使うと、ターミナルや VS コードの両方でテストを簡単にデバッグできます。ルスペックテスト用の RubyLSP ルスペックも作成したので、こちらもチェックしてみてください。GEM ファイルには、デバッグをリクワイアする際に、デバッグ前プレリュードを使うことをお勧めします。これにより、ブレークポイントメソッドが定義されますが、GEM は即座にアクティブにはなりません。これは新しく生成された Rails プロジェクトのデフォルトでもあります。特定の環境でデバッグ .gem の使用を防ぎたい場合は、Ruby_debug_enable を0に設定することができます。これにより、CI 環境でデバッグやビンディングブレークがエラーを引き起こすようになります。さらに、デバッグ .gem を使っているときに特定の gem を無視する設定も可能です。これにより、デバッグ時の不要な干渉を避けられます。IRB との統合を有効にすることで、デバッグ体験を向上させることもできます。Ruby_debug_irb_console を1に設定し、debug_config_irb_console を true にすると、よりスムーズなデバッグが実現します。最後に、debug_do やdebug_pri を使うと、ブレークポイントがヒットした後に自動的にコマンドを実行できるので、デバッグが一層便利になります。これらのヒントが皆さんのデバッグ作業に役立つことを願っています。楽しいデバッグライフをお過ごしください。言ったもん勝ち、政治の暴走について紹介します。この記事では、ドナルド・トランプ大統領の政治的な振る舞いを通じて、現代の政治がどのように、言ったもん勝ちに傾いているのかが論じられています。ライターの武田砂鉄氏は、この現象がもたらす危険性について警鐘を鳴らしています。トランプ大統領はフラッドゾーン、戦略を用いています。これは、洪水のように次々と大統領令を出すことで、反対派やメディアがそれに対して検証する時間を与えないというものです。言ったことを後から証明するのは非常に手間がかかるため、事実に基づかない発言が蔓延する恐れがあります。支持者たちは彼の強気な姿勢に興奮し、その結果として政治の場が混乱しています。このような、言ったもん勝ちのスタイルは、トランプだけの問題ではありません。日本の兵庫県知事選挙でも、同様の事例が見られました。立花党首が他者に対して強気な発言を繰り返す中で、事実確認が遅れることによって、支持者の反応に影響を与えている様子が伺えます。これもまた、トランプ流の、勝つためのルールがそのまま持ち込まれたケースと言えるでしょう。ここで重要なのは、言ったことを追いかけることの必要性です。政治における発言が真実であるかどうかを確認するためには、常にその発言を追跡し、検証し続けることが求められます。特に、情報が氾濫する現代において、この作業はますます重要になっています。この記事を読んで感じたのは、言葉の力が持つ影響力です。発言が真実であるかどうかは、時に後からの検証によって覆されることがありますが、その瞬間の言葉には強い力があることを再認識させられました。政治の世界で、言ったもん勝ちを許さないためには、私たち一人一人が積極的に情報を追いかけ、発言の真偽を見極める意識を持つことが大切ですね。ガーベジコレクション、略して GC についてのガイドをお届けします。このガイドは、Go プログラミング言語を使用する上級者が、自分のアプリケーションのコストを理解する手助けをすることを目的としています。特に、リソースの利用効率を向上させるための洞察を提供します。まず、Go 言語は Go の値のストレージ管理を自動的に行います。通常、Go 開発者はこれらの値がどこに保存されているかを気にする必要はありません。しかし、実際には、これらの値はコンピュータの物理メモリに保存される必要があります。物理メモリは有限の資源であるため、 メモリは慎重に管理され、必要に応じてリサイクルされなければなりません。ここで登場するのがガーベジコレクタです。GC はアプリケーションが不要とするメモリを特定し、自動的にリサイクルします。GC にはいくつかの手法がありますが、Go の GC はトレース GC と呼ばれる方法を使用しています。これはプログラムのルートから始まり、使用中のオブジェクトを追跡することでメモリを管理します。ルートはプログラムで確実に使用されているオブジェクトを示すポイントです。このプロセスをスキャンと呼びます。GC がメモリを掃除する際には、まず使用中のオブジェクトをマークし、次にマークされていないメモリを解放します。ここで重要なのは、GC のコストを理解することです。GC は物理メモリと CPU 時間の2つのリソースを使用します。GC のメモリコストは、ライブヒープメモリと、新たに割り当てられたヒープメモリ、メタデータのスペースから成り立っています。CPU コストは、各サイクルの固定コストと、ライブヒープのサイズに比例して増加する変動コストから成り立っています。特に注目すべきは GOGC というパラメータです。これは GC の CPU とメモリのトレードオフを決定します。GOGC の値を変更することで GC の実行頻度を調整し、アプリケーションのパフォーマンスを最適化できます。例えば GOGC を増やすことでメモリのオーバーヘッドは増加しますが、GC の CPU コストは減少します。このガイドは Go の GC の特定の実装に関するものであり、他の実装には当てはまらない場合があります。Go の標準ツールチェーンに関連するガイドとして、GC の動作をより深く理解し、アプリケーションに役立てるための情報が詰まっています。個人的には、GC の仕組みを理解することは、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために非常に重要だと思います。特に、リソースが限られている環境でアプリケーションを運用する際に、GC の挙動を把握しておくことは大切です。UI も自動化も後回し、AI エージェント開発の実践的アプローチについて紹介します。この記事では、ネオセールスカンパニーの CTO である菊池さんが、1月にリリースした、アポドリの開発経験を通じて作らない、ことが成功につながる理由について語っています。まず、AI エージェント開発においては、業務の連続性を持つワークフローを考慮することが重要です。例えば、業務 A、業務 B、業務 C という3つの業務をつなげるエージェントがあるとします。このエージェントが実行するためには、通常、操作画面や自動化機能が必要とされますが、菊池さんはこれらをあえて後回しにしたそうです。具体的には、初期の段階では UI を開発せずにスプレッドシートを活用し、エンジニアが手動で業務を進めていったそうです。これには、AI エージェント開発に特有の技術不確実性が影響しています。開発の初期段階では、AI が何を得意とし、何を苦手とするかが不明確であり、急いで UI や自動化を実装すると後々問題が生じるリスクがあります。AI エージェント開発の最優先課題は、まず何ができるか何ができないのかを見極めることです。菊池さんは営業担当者の思いを反映させたワントワンの丁寧な文章を AI が生成できるかという課題に直面し、不確実性を解消することで高品質のメッセージを生成することに成功しました。また、UI を作らないことにはメンタルモデルの固定化を防ぎ、実装、維持コストを最小化するというメリットがあります。UI を実装してしまうと、そのデザインに縛られてしまい、AI の可能性を狭めてしまうことがあるからです。では、初期段階ではどうするのかというと、スプレッドシートやローコードツールを使用することが推奨されています。これにより、柔軟に対応できる環境を整えることが可能です。自動化に関しても、AI エージェント開発の初期には、あえて手作業を許容することが価値を生む場合があります。手作業を通じて、業務の解像度を高めたり、心理的固定化を防ぐことができるためです。もちろん、手作業を続けるわけではなく、エラーリスクやオペレーション負荷が高い場合には、自動化を検討することが必要です。例えば、顧客データを扱うプロセスなど、ヒューマンエラーが重大な影響を及ぼす場合には、早めの自動化が望ましいでしょう。最後に、菊池さんの言葉を借りると、アポドリの開発においては、できることが分かっている、ことを後回しにし、できるかどうかわからない、開発を優先することが、早期に顧客に価値を提供することにつながったとのこと。このアプローチは、AI エージェント開発全般においても非常に効果的だと思います。こうした実践的なアプローチは、AI エージェントの開発に関心のあるエンジニアにとって、多くの示唆を与えてくれる内容ですね。興味深いお話でした。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。お聞きいただきありがとうございました。